こんにちは、門垣敏子です。今年最初の、ガーデニングラジオの時間となりました。番組では皆さんのガーデニングのお悩みにガーデンドクターの牛ちゃんこと牛迫正秀さんがお答えくださいます。ご一緒してくださるのは今年もサンダグリーンネット代表の辰賀亜希子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今年もどうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
なんか1年があっという間ですけどね。なんか今年は本当に先月も言ったような気がしますが、ギリギリまでなんかこう秋が来ない来ない、はい、来たと思ったら冬で、もう年末で、もうお正月明けたという慌ただしさがありますけども、冬のガーデニングの作業っていうのはなんか一服される時期かなと思うんですけど、どうなんですか？
まあ、冬の寒い時期に外出るの嫌ですけれども、
そうですね。
はい、ところが、まあ、なかなか冬の作業っていうのはたくさんありまして、
たくさんあるんですか？
ありますね。はい、まあ、熱心にねお庭仕事をなさる方の中に、バラを育ててらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんです。
そうですね、お好きな方多いですね。
はい、でバラは落葉低木というか、冬になったら葉っぱを落としてしまう。
本来落ちて、
はいはい、それで、裸になって枝だけで残るんですけれども、最近のバラはほとんど葉っぱが全部落ちてしまうってことなくて、
あらあら、それはなぜですか？
半分以上残るでしょうかね。はい、なので大病性のこととか、どんどんこうバラが強くなってきてるっていうことも、
病気に強くなってきた、
あるかもしれないですけれども、それでもやっぱりバラっていうのも、葉っぱを落とすことによって休眠をしなきゃいけないので、
休む、
はい、ついたままだとお休みできないのでね、
せっせと働きますね、考えたらね。
そうですね。あとは本当に初心者の頃は葉っぱをむしってあげないと、その葉っぱの付け根のところの、ポケットみたいなところに、
ポケット、
はいはい、そこに病気が残ってるから、これ取ってあげないといけないよっていう風に教えてもらって、そうなんだと思ってましたけど、はい、それだけではなくて、やっぱり今休眠させてあげないといけないということと、落とした葉っぱ、はい、お掃除しますけども、それだけではちょっと予防という観点で見ると足りないみたいなので、
今日は、は
い、私もね知らないこといっぱいありますけど、ぜひ牛迫さんにそのあたりの詳しいお話をお聞きできればと思います。
はい、じゃあ早速お呼びしましょうか。
そうですね、
はい、牛ちゃんこと牛迫さん、もしもし。
もしもし、
お待たせしました。はい、そして今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なかなかガーデニングの作業というのに終わりというものがないですけども、なんか冬場はゆっくりできるのかと思ったら、今辰賀さんのお話聞いているとそうではなさそうですね。
そうですね、
はい、バラのお話を今日は伺えるということですが、
はい、お願いします。
よろしくお願いします。予防という部分でもいろいろ作業があるんですか？
そうですね、特に、バラの場合は特にそうなんですが、
はい、
冬に冬剪定とかね、寒肥をあげるとか、
はい、
割とバラ栽培のスタートと言ってもいいぐらいな感じですね。その冬っていうのが。
そうなんですね。
はい、でその作業の中の一つに、病害虫の対策ということで、バラってうどんこ病とか黒星病とか、
はい、
葉っぱに粉が吹いたようになったり、斑点が出たり、葉っぱに症状が出ることが多いですが、
葉の方にね、まずは、
ね、はい、なので一般的にはその葉っぱに症状が出たら葉っぱに消毒すると、いうことをすることが多いんですが、実はその病原菌って菌自体はね、目に見えないぐらい小さいカビなので、
カビの一種になるんですね。
はい、我々が普段目に見えてるのってのは病兆といって、症状として見てるんですが、実はその病原菌自体はものすごい小さいもので、気がつかないうちにいろんなところに飛び散ってる、潜んでるという感じですね。
はい、これをじゃあどのように対策をしていけばいいんでしょうね。
そうですね。でそれで一番その対策しやすいのが実は冬なんですね。
はいはい、
冬は葉っぱも落ちて、最近のバラはね、さっき辰賀さんが葉っぱが残ってるものも多いと いうこともあるんですが、はい、まあ、1年の 中では一番葉っぱの数も少なくなりますし、
あ、なるほど、
はいはい、あとは、まあ、あの冬剪定するときに、まあ、実はあの葉っぱも、ね、一緒に、はい、あの取っちゃうのがいいんですけれども、はい、まあ、言ってみればあのバラの株が丸坊主丸裸の状態になってますので、うん、一番実は消毒しやすいですね。あ、
そうですね、確かにね、うん、はい、いらないものがないということで、
そうですね、普段葉っぱがあるとね、葉っぱの裏側にかかりにくいとかで、はい、あるんですが、そういうのがないので、はい、で実はその最初言いました通り病原菌目に見えないんですが、はい、そういったバラの株の周りに残っていわゆる越冬するわけですので、まあ、それを、はい、消毒するという感じですね。
越冬させないようにしましょうと。
そうですね。で、我々よく使うのはベンレートっていう殺菌剤があるんですが、
ベンレート
、はい、はい、これをですね、はい、あのいわゆる殺菌剤の中でも浸透殺菌剤といいまして、あの、有効成分が植物にこうどんどん浸透していくタイプの、はい、殺菌剤なんですけれども、はい、これ土壌灌注といったの土に巻いて土の消毒もできちゃうっていうですね、はい、まあ、いろんな用途がある殺菌剤なんですが、はい、まあ、これあのバラのうどんこ病黒星病で登録がありますので、はいはい、これは冬の間に、まあ、枝だけではなくて、その地面の上、はい、まあ、何だったらこの株の周り全体に散布して、まあ、隙間なく散布することで、その休眠している病原菌を、うん、まあ、やっつけるのに、まあ、ちょうど冬がいい時期ということになりますね、
はい、あのすごくこうあの、ま、雨が少ないな向いてるなと思ったりもしますけども、凍ってる土壌でも大丈夫なんですか？
あ、これはそうですね、あの、まあ、に巻くとしたら冬場だったらにあの日が照ってる時間帯が、はいはい、いいと思いますので、
はい、わかりました。じゃあもう、はい、あの凍ってるとそこはやめてということ
で、ね、あ、そうですね、
暖かくなってから、
はい、暖かくなってから、
はい、わかりました。
いいと思います、
はいはい、その他はどんな手入れができますでしょうね？
そうですね、あとはその、落ち葉もですね、あの広葉樹、まあ、奈良とかね、クヌギとか、はい、落葉広葉樹の葉っぱって腐葉土になるので、あのね、あの堆肥の原料のよく使われるんですが、
そうですね、
あのバラの葉っぱって、まあ、綺麗に落ちた葉っぱは、まあ、堆肥化できるかもしれないんですが、はい、病気で落ちた葉っぱをそのまま土に残してしまうと、まあ、これ、はい、次の病気の発生源になってしまうので、
あ、そうなんですね、
はい、なので基本的には、はい、あのバラの場合は、まあ、落ち葉は綺麗に剥き取っていただくというのがいいかなと思います。
じゃあもうあのどれもあのないかもしれないけどある場合があるから、じゃあバラの落ち葉はもうあの貯めて始末する方がいい。
そうですね、綺麗に。で、その時に、はい、実はですね、そのバラってあのうど病気だけじゃなくて、まあ、虫も結構つくんですが、
はい、
その多くの虫がですね、あのやっぱ虫も越冬するんですね、
はい、
であの例で言うと例えばアザミウマっていう花の色が茶色くなっちゃう、花弁が茶色くなっちゃう虫がいるんですけど、
それは悲しいですね、
うん、これなんかはね、土の上でさなぎになって越冬するんですね、
はい、
なのであの掃き掃除をするときに、まあ、落ち葉を掃き取るとついでに、はい、アザミウマみたいな土の表面でする越冬するような虫も一緒に取り除けるので、
はい、
その株元を清潔にするっていうのは実はその一石二鳥にも三鳥にもなりますので、
はいはい、
でこれがねあのうまくできるのが、まあ、冬の葉っぱが少ない時期ということなので、
そうですね、下草も少なくなってますからね、わ、はい、かりやすいです ね、 ね、
そうなんです。なので、まあ、お家もね、あの冬に大掃除すると思いますが、まあ、バラも大掃除をするような感じで、冬はですね、株元株周りをきれいにしてあげるというのが、まあ、バラの健康を維持するのにも結構、ね、役に立ちますので、
はい、これは頻度としてはどのぐらいの
頻度はですね、はい、頻度というかあの時期的にしたものを言うと、あの12月いっぱい、はい、遅くとも1月いっぱいの間ぐらいに済ませておくと、あのその年の、春にまたバラが開花するんですが、ちょうど開花の時期にタイミングが合うという感じになります。これね、剪定が遅くなっちゃうと、 その遅くなった分開花が遅れちゃうので、バラがちょうどいい時期、咲くのにちょうどいい季節に咲かずに後ろにどんどんずれていっちゃいますので、
はいはい、
なのでそういうのを見越していくと、まあ、1月いっぱい、遅くとも1月中に、済ませていただくといいと思いますね。
今おっしゃった咲くのがちょっとこうずれていく、うん、で、はい、逆にずらしたいなと思うときには剪定を遅めにすればいいということですか。
そういうことですね。
そういう、 こう調整はできるんですね。
まあ、できますが、ただ、遅くなっちゃうと今度の梅雨に入ってしまうので。
あ、そうだ、季節がそうです。雨の時期になりますね。
なので、できれば梅雨入り前に、まあ、咲いてほしいなというところで、
ね、そうですね、はい、サンダは見事なオープンガーデンがありますので、うん、 ね、その時にできたら、ね、素敵なお花を揃えていただけたら嬉しいですからね。
そうですね。
そういうためにも剪定は12月いっぱいから1月いっぱい、遅くともそのぐらいまでに、
年末年始の間ぐらいで済ませておきたいなというのはありますね、はい、
そうなんですね。そしてその時には今お伺いしたカビの処理とそれから虫の処理するためにも、ね、ということで、掃除
も、ね、大掃除も一緒にしていただくといい、はい、ということですね、
はい、そうすると気持ちよく春になってお話を
春を迎えられると、
ね、そうなんですね、はい、ありがとうございます。じゃあいつものように最後にリスナーさんにメッセージお願いしていいですか。
あ、そうですね、まあ、年が明けて改めて、はい、2026年
6年ですね、
6年ですね、はい、まあ、新たな年、ですね、スタートすると思いますけれども、はい、まあ、実はそのバラなんかもですね、その、冬剪定が一つのスタートになります、
はいはい、
まだ、植物縮こまってる、動いてないように見えるんですが、よく見ると実はですね、もうバラも花芽がついてるんですね。
もうそうなんですか。
冬寒い間に梅とかね、まあ、まあまた咲いちゃいますけれども、桜とかもですね、一旦の花芽、芽ってついてますんで、はい、植物的にはもう実は我々は休眠って言っちゃってますけれども、もうスタートの準備はできておりますので、はい、皆さんもですね、ここから新しい時がスタートするというところで、はい、ガーデニングもスタートするという感じで、これから暖かくなる季節に向けてですね、はい、いろいろ準備していただければと思います、
はい、どうもありがとうございました、はい、また来月もよろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いします。
ありがとうございました、
はいはい、失礼
いたします。タスカさん、今日は冬のバラの病気の予防というお話、はい、
そうです ね、
はい、先ほどもちょっとおっしゃってた予防っていうのはやっぱ大事なんですね、はい、
そうですね、私の体もそうですけども、はい、予防になる、薬剤とかっていうのもね、うん、たくさん出てるとは思うんですけれども、もっとこうタイミング的に、
ね、
はい、もうもっと
発生する前に、ね、広げる前にという、
は
い、
そのお話は
できるという、
とっても興味がありますよね。
後追い後いではないということですから、はいはい、先手先手という、
そうですね、ギリギリになって何とかしようじゃなくて、ね、出る前であっても予防はできるんですけれども、もっと根本的に寒い時期からできるというのは、ちょっと私もあまり今まで、はい、こうやって教えていただくまで、ピンときてなかったので、
そうですね、そのベテランのタスカさんでもピンときてないとおっしゃる、はい、じゃあ具体的には、はい、剪定はもう1月なので、その、はい、なるべくまだされてない方お早めに、
まだ、
ね、
まだ全然
していただいて、
は
い、
逆に、はい、こう冬の時期が暖かくなってからはあんまり早く剪定してしまうと、はい、芽が動いてしまうんですね。
そうなんですか、
はい、寒さだとじっとしてるので、はいはい、なのでどちらかというと年内にするってことは私たちもあんまりなくて、
最近は、
はい、1月の末ぐらいの、
までに、
はい、末ぐらいから、まあ、取り掛かるというか、はい、まあ、富田さんなんかね、本当にお正月の初仕事で取り掛かられるので、そういうのを目安にして、は
い、
グリーンネットでね、バラの話よくしてくださる西山さんとかもそうですよね、お正月からスタートっておっしゃるので、
そうなんですね、
はい、それは本当に一つのね、はい、スタイルだと思うんですけども、剪定って言っても、バラもその鉢に植えられて、私たちの背丈ぐらいまでしか大きくならないバラと、
こじんまりとしたものと、
はい、つるバラって言って、
どんどん伸びますね。
そうですね、
お2階の屋根まで行ってるのもありますよ、
はいはい、そういうのって脚立を立てて、はい、私たちはそこに登って剪定をするんですよね。なので、まあ、 まず枝を落としてしまったら、はい、枝にたくさん葉っぱがついてますよね、で脚立に登ったまんまの作業ですから、その時についででむしった葉っぱも全部下に落ちますね、はい、なので落とした枝も袋に入れられるように全部ゴミの処理をするのと、その落ちた葉っぱも全部お掃除をして取り除くんですけれども、その時に病気も一緒に地面に落ちてるってことなんですよ。なので、土壌の消毒っていうお話をされたんですね。
いわゆるカビっておっしゃいましたね。そうですね、目に見えないね、そういうものがついてるから、そうなんです、落ちたところで、確かにカビって一瞬のうちに広がりますからね。
そうですね、もうそうそう、おっしゃる通りです。
お風呂で、浴場のお風呂まで随分凝りてますから、すごくわかるね。それが土の中に、
土の表面に、
表面にまずは、
そうなんです、なのでスプレー式の、プシュプシュプシュとするのっていうのは、局所にしかかからないので、圧をかけてふわーっと霧状に飛んで、散布のできる噴霧器ですね、あれでやるんですよ。なのでこのベンレートっていうのも、お名前いただきましたけれども、薄めて使うお薬なんですね、なので、2000倍ぐらいですね。
そんなに薄めて使うものなんですね、
2リットルに対して1cc っていう、2000倍に希釈したものを噴霧器に入れて、圧力をかけてふわーっとすると枝にもかかるし地面にもかかる、でそれで地面に落ちたその黒点病、今黒点病、さっきは黒星病とおっしゃいましたけれども、黒い点々が出るので黒星病とか、黒点病とかって言うんですけれども、この黒星病の予防対策としては、地面に落ちたそのカビも一掃してくださいということなんですよね。
地面にそれを噴霧するとこまではあまり
やったことなかったですね。
そうなんですか、
だから病気にもいろんなタイプがあるようで、もちろんそのうどんこ病っていう粉を吹いたみたいになる、あれも出ることは出るんですけれども、あれはどちらかっていう と、生きてるものの上に乗っかってるので状態でしか生きられないので、地面に落ちたものはそのまま死滅するそうですね、
うどんこ病の方は、
なので、特に一番やっぱり気がかりな黒星病っていうおっしゃったものは、点々が出たらほとんど葉っぱが落ちてしまうんですね。
うわ、残念ですよね、
バラ強いですから、落ちてしまってもまた次にもうそのシーズンのうちにすぐに芽吹いてくるんですけれども、なんといっても見栄えが悪い、
ね、そうですよね、
なので黒星病は大敵やなっていうふうに思うので、その対策としてはこの時期に土の上まで消毒するっていうことをね、こういうふうにすれば運動後が楽になるんだなということを ね、教えていただきました、
大事な時に一手間をかける、だから葉っぱは、できたら腐葉土にしたいなと思う人があるかもしれないけど、バラに関してはもうそういう病気もついてる可能性があるから、全部こう集めて袋に入れて、で処分した方がいい、でその後きれいになった土を、ベンレート殺虫剤で希釈したもの、
殺菌剤ですね、
殺菌剤、
殺虫剤は虫を退治する方で、
菌の方ですね、
病気なんで殺菌
ですね、殺菌剤を希釈したものを、いわゆるこう
噴霧器ですね、
噴霧器という霧状にしたもので、地面全体にこうかけていくと、株元をきれいにするといいということですね。
あとアザミウマっていう、
言ってらっしゃいました、
アザミウマがどんなのかっていうのはなかなか、ご存じない方も多いですけども、本当にこうペン先でちょんと
点を描いたぐらい、
なんだろうっていうぐらい、
シャーペンの芯がちょっと折れたみたいな、ちっちゃな、
本当に小さいんですけども、でもやっぱりすごくしつこいんですよ、簡単に取れないので、
そうなんですね、
なのでこの時期に、越冬するさなぎの状態で越冬するっておっしゃってたんで ね、それだったらどんなに小さくても、きれいに土の上の落ちた落ち葉をお掃除した時に一緒に取り除くことができるっていうことでしたよ ね、それはやっぱりお掃除大事なんだなと思いましたね
そうですね、で一番冬は本当に寒い時期ですけど、ここでちょっと一手間かけたことが次のバラの、綺麗な時期を安心して迎えることができる。
で、お庭全体も、バラだけではなくて、落葉する葉っぱをそのままにしておくと、いつも、話題になりますけれども、ダンゴムシの住処になったりとか、
暖かいですからね、
そういうことが起こるので、地面に落ちたまんまの 落ち葉をそのままにしておかないで、はい、掃き掃除を丁寧にしておくと、はい、その後でまたちょっとあの全体に肥料をあげたりするときにも、うん、まあ、作業がうんと楽になりますのでね、うん、それは大事かなと思いますね、
あの先ほどもベテランのガーデナーさんも、うん、お正月からがお仕事始めということ で、はいはいはい、で今日は、まあ、バラのお話をいただいたので、はい、牛坂さんからもバラのスタートの時期ですとおっしゃってたので ね、
はいはい、
ぜひやってみたいと思われる方ここから始まっていきますからぜひ、ね、あのやっていただきたいなと思います、
はい、
では最後にサンダグリーンネットさんの動きをいろいろと教えていただきたいですけど、
は
い、
そうですね、あのサンダグリーンネットではあの、まあオープンガーデンだったりその秋の雑貨ショップだったりというのは大きなイベントですけれども、はい
ね、
あのずっと以前からバラクラブっていうのがあるんですね。
そうですね、
はい、ただバラクラブって言ってその限られた人数の方にバラのお勉強していただくよりも、うん、会員さん皆さんにしていただいた方がいいねということで、うん、
はい、
1年に1回はバラのお勉強ができる
機会が、
はい
はい、
で今回もあの京都にあります松尾園芸さんの社長、松尾さんに1月の10日に来ていただくんですね、
はい、
であの今回は、もちろん会員さんだけではなくて、会員さんにも最初からあのよかったらお友達を誘いくださいということで、
はいはい、
お声かけていただきながら、今募集をしております。
そうなんですね、
はいはいはい、あのということでお誘いしやすいように参加費は無料に。
そうなんですか、はい、これはいいですね。
そうですね、定員、まあ、一応限りがねお部屋のキャパがあるので、ね、
はい、
限りがありますけれども、もしあのご興味のある方、まあ、ちょっとあのグリーンネットのホームページの方にお問い合わせいただいてもいいかなと思いますね。
そうですか、直接あのグリーンネットのお仲間の方を、
はい、
あの私ちょっと引っ越したばかりで存じ上げないわという方はホームページからでもいいですか。
はいはい、それでもいいと思います。まだ今のところかなりたくさんの方が応募してくださってますけれども、
はい、
少し空きがございますので。そうです
か、場所はどちらでされるんですか。
フラワータウンの市民センター、
はいはい、
の2階の視聴覚室で、
はい、ありますね、はい、
そうですね、あのまたグリーンネットのホームページの方にもちょっとお知らせした方がいいかもしれないですね。
そうですね、
こうやってね、まあ、話する、はい、わけですから。
何時からご予定は、はい、
時間は予定では1時から、
はい、午後からですね、
はい、そうですね、
はい、
だいたいおそらく2時間か2時間半ぐらいの間にお話をしていただいて、
は
い、であの先ほど出てくださった牛坂さんも、
ちゃんこと牛坂さんに直接、
はい、おいでくださるみたいなんですね。
お目にかかれるチャンスですね。
そうですそうです。であの、もちろんね、何でもよくご存知ですから、ね、その松尾さんに質疑応答する中に、それこそ病害虫のお話なんかになると、もちろん松尾さんもあの詳しくお話しくださいますけれども、少しその中に入っていただいたらどうかなというふうに思っているので。
そうなんですね、
はい、
いやそういう1月10日に早速開催されるということ で、お申し込みはまだちょっといけそうなので。
そうですね、
ぜひということで。
あまりあの大勢の方だと、うん、あのちょっとお断りしなきゃいけないかもしれないです
けど。確かにあの大きなお部屋ですけど、あのお部屋なのでキャパはしっかりありますからね、
はいはいはい、あの椅子さえ、ね、あれば十分、
そうですね、
座っていただけます。せっかくですからね、はい、たくさんの方に聞いていただけたらいいかな、はい、でまたそこでサンダグリーンネットに興味を持っていただいて、
そう
ご入会いただければ
ご一緒に、ね、
なおありがたいです ね、
ね、いろんな、はい、あのガーデニングの、 あのヒントをいっぱいいただけるので ね、はい、
そうですね、
あのお一人ではなくって、はい、たくさんの方とお話しするとまたご自身の趣味が深くなっていきますね。そんなチャンスかもしれませんね、
はい、
皆さん楽しみながらされていらっしゃるのでぜひお出かけいただきたいと思います、
はい、
今日もどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
お話をいただきましたのは、ご視聴いただいたサンダグリーンネット代表の田塚明子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間ガーデニングラジオをお送りしてまいりました。番組では皆さんのガーデニングのお悩みにガーデンドクターこと、ガーデンドクターギューちゃんこと牛坂正秀さんがお答えくださいます。皆さんからのお悩み質問などもお待ちしております。次回の配信は2月3日を予定しております。